日刊 FMC 暮らしと情報課展2001。おはようございます。実は早いですです。いや、今日も始まりました日刊 FMC 暮らしと情報課展2001。
はい、
はい、お相手はこの人です。
カルボナーラ春日です。
はい、
おはようございます。
おはようございます。今日2日目ですね。
はい、
いよいよやってきましたけども、
はい、
昨日はどうでしたか？
昨日はもう疲れました。
疲れた。
はい、なんか番組と番組の合間に、なんか番組っていうかここだけの流しましたよね。
あ、この会場だけのね、
はい、
特別番組だったけどね。
喋、はい、りすぎました。
喋りすぎた、
はい、
疲れた。
疲れました。
なんか聞くところによると、
はい、事故りそうになりました。
危ねえな。
運転中だけは眠らないように。
うん、はい、それは危ないわ。
はい、
うん、まあね、今日もね、はい、まあ、うん、いろんなね番組があるんですけども、
はい、今日はいろいろありますよ ね。大人相談室とか。
そう、大人相談室、うん、まあ、日刊 FMC はですね、
はい、
この、今日の今のこの僕とカルボナーラ春日がやってる日刊 FMC と、
はい、
あとね12時から、フィラリア妹さん MC で送る日刊 FMC もありますし、
はい、
3時から、
はい、
セーフティーホンダとマルガリータ純子の日刊 FMC もありますね、
はい、
でこのほかですね、はい、まあ、特別番組で、
はい、
IT 大人相談室、うん、そしてQIC があります、
はい、
でもこの2つはね、
うん、
今日はちょっとねアップできないんで、
はい、
残念ながら、
はい、
まあ、後日アップということになりますけども、
うん
うん、まあ、今日もですね、うん、フル稼働という感じで、
はい、
FMC はお送りしていくわけですけどもね、
はい、
まあ、今日の意気込みはどうですか？
今日意気込み、
うん、
頑張りますよ。当たり前じゃないですか。
淡白やな。なんか
ファイヤーさん違うんですか？
なんか意気込みが感じられない。
意気込み、例えばどんなのを言ったら感じられるんですかね？
そうだね、
はい、
もうガンガン行くみたいなね。
あ、ガンガン行きますよ。
っていうか、よく考えたら俺この後今日出番ないな。
あ、私もないですよ。
あ、そう。
まあじゃあ、
まあサポートメンバーでね、
はい、頑張っていきましょう。
頑張っていこうかなと思いますけどもね、
はい、
まあ今日もですね、
はい、
昨日の日刊 FMC に引き続いてですね、
うん、
まあいろんなねブースの、
うん、
まあ、紹介なんかをしていこうかと思いますけども、
はい、
今日はですね、
はい、
のっけから、
はい、朝っぱらから
朝っぱらからね、もう来ていただいてますけども、
はい、
この暮らしと情報課程2001の、
はい、
実行委員会、
はい、
の一つであります熊本県、
はい、熊本県、
情報企画課でよろしいんでしょうかね、うん、
はい、
来ていただいてます。
しっかりしてくださいよ。
すいませんね、
はい、
まず僕のお隣にいるのが、
はい、
渡辺さん、
はい、
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、私の隣にいらっしゃるのが、
はい、
川野さん。
川野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあ今日はですね、この暮らしと情報課題2001のまあ主な主催者といまあ主催団体と言っていいんでしょうかね、まあ、熊本県の、はい、職員の方にね、
はい、ドキドキしますね。
もうね、昨日はなんか NHK も来てくれましたけども、
はい、
今日はいきなり熊本県の方が、
はい、
来てくださってるということで、
はい、
まあ、いろんなお話を聞いていこうかなと思ってるんですけども、うん、まずこの暮らしと情報課展、まあ担当されてるのが、まあ、川野さんっていう方なんですけども、はい、まあ、この暮らしと情報課展でこうどういったことをこの県として訴えていこうかなというふうに考えていらっしゃるんですかね。
はい、熊本県はですね、近年の IT 化の流れにも行政もですね、
はい、
ぜひともついていかなくてはいけないと、
はい、
まあ、それどころかリードしたいと、
はい、
考えております。
はい、
で去年の7月にですね、チャレンジ IT プランという全体の総合計画を作りまして、
はい、
主にですね、まあ、3つの柱から、まあ、なってるんですけど、1つ、はい、まあ、大きな柱というのが総合行政ネットワークというですね、まあ、基盤整備になるんですけど、
はい、
まあ、平均30メガという太いラインで各地域振興局をですね、
はい、
つなぐという、まあ、整備を、行っております。
はい、
その基盤整備30メガっていうのは、うん、結構ちょっと魅力的なお話ですけども、
うん、これは具体的にはどういう
っていうのはどういった感じになるんですかね。
はい、ですね、その中身につきましてはですね、はい、まず県民の皆さん方の、まあ、利便性を図るということで、
はい、
県としては公共施設ですね、県の公共施設、
はい、
運動公園とか武道館とかあるんですけど、うん、そちらの予約が1月からですね、
はい、
できるようになりますんで、
はい、
その辺をインターネットを通じたり、県が街頭端末といいます、キオスク端末というのをですね、
はい、
各地域振興局とかにですね、
はい、
配置しますんで、それを まあ、県民の方が利用していただいて、公共施設の予約ができるようなですね、ネットワークをまず一つ作ります。
今現在はそのネットを使ったその公共施設の、予約っていうのは今は現段階ではないわけです
ね。そうですね、あの熊本市さんがですね今年から多分公共施設予約始めたと思うんですけど、県の施設、まあ、KK ウィングとかですね、その辺はまだ行われてませんので、まあ、県の施設が来年1月から行われるようになると、まあ、利便性が向上するということにつながると思います。
今まではどういった形での予約ということになってたんですか。
今まではですね、あの電話で、まあ、名前の予約とかする、仮予約して、まあ、現地に行って実際書いてですね、するということで何遍も現地に行ったりとかですね、そうしないといけなかったんですけど、
遠かったら大変だったんですね。
そうですよね、はい、それをまあインターネット上で24時間できるっていうのが
すごいですね。
一番メリットかなということで。
そうですよね、電話はやっぱりこの職員の方がこう担当の方がいらっしゃる時間にしかできないわけですけども、ネットになると申し込みはいつでもできるっていう形になりますからね、
どんどん良くなっていくんですね、
そうですね。でそれ以外の使い方としましては、まあ県とですね市町村のつなぐ行政ネットワークですね、それからあの各種まあ実験参加していただいた、まあ、企業とかですね、病院とかそちらの方用ということで、まあ、いろんな遠隔診断とかですね、そういうことに使っていただくっていう実験用のネットワークも考えております、
なんか、どうなっていくのかわかんないんですけど、とにかく良くなっていくんですよね。
まあ、すごくなんか利便性は高まる、急速に高まるっていうね。
そうですね、 IT を使って、まあ、できるだけ県民の皆さんとかですね、特に行政機関とかの利便性が上がれば、それは最終的には県民サービスの向上につながるということでですね、ネットワーク整備の方を進めております。
確かに今まではこのそのやはり電話するっていうのはこちらとしても割とこう電話するっていう段階でちょっとかしこまっちゃう部分っていうのは結構出てくると思うんです。あったと思うんですけども、意外とやっぱりこうネットを通じるっていうのがですね、意外とこのなんていうのかな、このそのなんかこう気兼ねというか、そういうかしこまった部分がなくなるっていう意味ではね。
その予約ってもうすごい簡単なんですか。
は
い、
そうですね、あのキオスク端末につきましては、あのタッチパネルでですね、簡単に予約できるような方法を今検討してるんですよ。まあインターネット上ではですね、やっぱりあの打ち込むような作業は出てくるんですけど、できるだけまあ子供からお年寄りまでですね、使われるような
方法ですね。じゃあ操作の苦手な方でも簡単に
それは使えるようにですね、できるだけしたいと思っております。
なんか聞いた話によると、光ファイバーが各市町村まで来るっていうことを聞いたんですけど、それは本当ですか。
あのですね、県の総合行政ネットワークというのは、あのまずは各地域振興局までの整備なんですよ。それから先につきましては、まあ市町村の方が県その振興局なり県庁なりにですね、つないできてもらって、それから県全体のネットワーク構築になるんですけど、
仮ファイバーが入ったらまた早くなるんですか。
そうですね、すんごく早くなるね。
すごくですか。もうちょっと夢のような。
そうですね、
夢のような話さでね、多分ストレスを感じないと思いますね、今までのホームページの。
そうですね、動画とか見るときにですね、やっぱりですね、もうテレビと同じような感じで見れたりとかですね、そういうのはなると思います、
じゃあその市町村まで行ったら、その住んでるところと結ばれるってことですか。
そうですね、あの都市部ではですね、あの、光ケーブルでの実際の家庭のですね、あのまあいろんなサービスが始まってきてるんですけど、熊本県ではまだそこまでは来てないんですけど、最終的にこういった、まあ、行政機関とかがですね、まず光ケーブルを各地域まで引くことによって、でそれをまあ基礎として、それから先また県民の方々ですね、実際の家庭に引くという呼び水になるようなですね、ことも考えてはいるんですけど、
なんか嬉しいですね。
ちょっとね、確かに今までのこうインターネットのそのストレスを感じてた部分がある意味解消されてくると、やはりすごく便利だなという。
嬉しい。ってか、もっと早くやってほしいなっていうのも。
ちょっとは来年の1月までにですね、1月からの地域振興局までつながって、まあ、試験運用開始、4月から本格運用開始なんですよ。それからあの市町村の方がですね、地域振興局まで、まあ、つないでいただくという手順になるんですよね。まあ、市町村の方々にはぜひとも頑張ってですね、まあ、つないでいただきたいと思っております。
じゃあもう熊本県はそこまでやったから、それから先は市とか各市町村の頑張りようによって、
で、今回あの1月のテスト運用からですね、あの、はい、県立高校関係ですね、はい、県内70何校と、あと老学校とか、はい、盲学校とかあるんですけど、はい、そちらの方も光ケーブルでこのネットワークにつながってきますんで、
はい、いいなぁ、はい、だってもう卒業したわけじゃないですか
です、ね、ちょっと遅すぎたのかもしれませんけど、高校生の皆さんはですね、はい、あの高速でのインターネットの体験とかですね、そういうことは
授業なかったですよ、インターネットなんて
なかったね、僕たちの時は、
は
あ、あちょっと高校に入り直すっていうのも手かもしれないね、まあ、ちょっとあの今までの話ダブっちゃうのかもしれないですけども、はい、あの実際にこの熊本県さんの今この暮らしと情報課程のブースの中ではどういったことをあの、うん、あ、はい、内容としてやられてるのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思うんですけども、
はい、他の会場の皆さんと比べると、まあ、少し寂しいかなという気もするんですが
いやいやそんなことないですよ、先ほど見た
パネルでですね、はい、熊本県総合行政ネットワーク、はい、説明をやっております、
はい、
チラシもですね配っておりますので、
はい、
またあの職員にですね気軽に声をかけていただければ、はい、あの説明いたします、
はい、
他にですね、はい、IT 講習というのを県主催の分のですね、はい、チラシでも配っております、
はい、
で今月からですね、まあうん、11月12月分の募集を開始したんですが、
はい、
今までは2回目というのはお断りしてたんですね、
はい、
これはあの解禁といいますか、あの2回目3回目も、受講可能になりましたんで、
あ、じゃあ何回でも受けていいんですか、
う
ん、
はい、あの1回目ですね、はい、あのよくわからなかったという方は、はい、何回でも受けて結構です、
ね、なかなか1回でちょっと理解するっていうのは、ね、うん、
難しかったりしますよね、うん、
ちなみにあのこの受講料っていうのは、はい、
受講料は無料になっている
ん
ですよ。これはぜひ行かないと、
うん、行ってね、うん、せっかくだから覚えて帰って家で活用して、そうそうそう、せっかくほら熊本県さんがそこまでね、うん、光ファイバーをね、リードさせてくれたんならそれをね、うん、活用できる、
するためにも
ですね、自分でもそれぐらい
理解して、うん、
ね、しないと。
来年の3月まで、IT 講習はやりますので、
はい、
皆さん よろしかったら来てください。
そうですね、あと、うん、あの本当にあの各ブースもそうなんですけども、
はい、
なかなかこう遠巻きに見て
そうそう
何をやってるんだろうっていう、うん、ちょっと素通りしてしまうという方も多いかもしれないですけども、はい、ぜひあの熊本県さんにもですね、う
ん、行ってみないと分かんないことはたくさんあるよね。
実際に聞いてみないと分かんないこともありますよね、やっぱりね、
はい、うん、だから私も初めて聞きましたよ、その光ファイバーが行くなんて、うん、だからやっぱり行ってみないと、
はい、
行ってみて初めて、ああそうなるんだっていうことたくさんあると思うんで、ね、
ぜひこの川野さんとあの渡辺さんいらっしゃいますんで、
はい、今日は一日おります、
ね、一日、
は
い、いらっしゃるそうなんで、
はい、
どんどん質問して、うん、どんどん困らせてくださいとか、そういうのがあるんですけども、
はい、
まあ本当にそれぐらいなんか質問していただいてですね、うん、
はい、
あの皆さんなんかこう理解を深めていただければと思いますね、
う
ん、
はい、
はい、本当今日はありがとうございました。
この
朝早くから
どうもお世話になりました。
ありがとうございました。はい、というわけでですね、
はい、
今日はあのまああのこの暮らしと情報型、
うん、
ブースを出してらっしゃるあの熊本県の、うん、川野さんと渡辺さんに来ていただきました。朝早くからありがとうございました。本当に、はい、まあこれからもですね、うん、あの日刊 FMC、
はい、
あと、いくつですか？2つありますか？
2つありますね。
2回ありますけども、
はい、
その中でもあとどんどんね、ブースの方紹介していくと思いますので、
うん、
僕たちは今日はこれで終わりか。
寂しいですね。
ちょっと寂しいね。
はい、でもほら裏方で頑張らないと。
あ、裏方で頑張りつつ、
うん、
なおかつですね、あとこのあの番組オンウェブじゃない方で、
いいですね、
この会場内だけでしか聞けないね。
そうですよ、ほら昨日 いらっしゃったリスナーの方は、
そうそう、
もったいない放送したいなんて、
そうそう、
って言ってましたよ。
言ってた。
だって日刊より盛り上がってたもん、
う
ん、
そう裏話なんかも聞けちゃうからね、
うん、聞かないと分かんない。
聞かないとこれは分かんないから、
う
ん、
やっぱ来てね、うん、聞いてほしいな。
そうそうそう、うん、これはぜひ聞いてもらわないとね、
うんうん、
これあの人のあんな話やこんな話が ね、
うん、ちょっとね言えないような
言えないような話もね、
はい、出てくるんで、
もう本当全どんどん遊びに来ていただければと思いますんで、ね、
はい、嬉しいです。
またこれからもね、会場の方もどんどん、はい、人数の方も増えてくると思いますんで、
うん、
にぎやかになってきますね、はい、ますます、はい、というわけでね、
うん、
まあ、今日一発目、
はい、
どうでしたか？
ちょっとぼーっとしてるかも
まだぼーっとしてまだ起きてねえんじゃないか
いやほらちゃんと運転してきましたから大丈夫です。
あー大丈夫かな、
はい、今日はね迷子にもならなかったし、
今日帰り大丈夫かな？
大丈夫です。
大丈夫、
頑張ります。
あ、頑張ってください、
はい、
僕も頑張ります。
頑張ってください、
はい、というわけで、この時間のお相手は、実は早いですと
カルボナーラ春日でした。
はい、それではまた、 次の放送もお楽しみに。
はい。